どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も前回と同様に、プラトンが書いた対話編のプロタゴラスを読み解いていく内容となっています。一応注意として言っておきますが、著作権の問題からプラトンのプロタゴラスをそのまま朗読する内容にはなっていません。私が作品を読んで簡単にまとめたり、一部内容を引用した後に私自身の解説や考察を加える形式となっています。作品の全内容が知りたい方は、書籍などを購入して読まれることをお勧めします。前回の議論の中心となったのは、アレテーとは何なのかという核心に迫ったテーマでした。議論を進めていく中で、プラトゴラスが考えるアレテーとは、正義、節制、経験、勇気、知恵や知識といったパーツが組み合わさったものだということが分かりました。これらのことを徳目と呼びますが、この徳目はそれぞれがアレテーなのではなく、人の顔についている目や耳や口のように、それぞれ別の役割を持ちながらアレテーの一部を担っている存在ということでした。プロタゴラスの説明に納得がいかないソクラテスは、その答えを聞き出した後も根本的な質問を続け、それに嫌気がさしたプロタゴラスが投げやりな回答をするというところまで話しました。その後、へそを曲げてしまったプロタゴラスに気を使って、ソクラテスが別のテーマを用意し、議論は少し横道にそれていきます。彼はまず、本格的な議論を始める前に、いくつかの点について同意できるのかどうかをプロタゴラスに対して尋ねます。まず最初に尋ねるのが、反対の性質を持つものは一つしかないという点について同意できるかどうかです。概念というものは単独で存在しているわけではなく、常に相反する反対の性質を持つものと同時に存在しています。例えば、表という概念は裏という概念がなければ存在できませんし、明るいという概念は暗いという概念抜きには存在することはできません。美しいという概念は醜いという概念があって初めて存在できる概念で、仮にこの世から醜いという概念がなくなって、美しいものしかない世界になれば、美しいことが当然で普通になってしまい、美しいという概念はなくなってしまいます。このように、概念や価値観といったものが存在するためには、相反する概念とセットでなければならないわけですが、この反対の性質を持つものというのは、表に対して裏というように、一つしかないとされています。ソクラテスはこの主張を行い、プロタゴラスもこの意見には同意します。そして、この考え方をアレテーにも当てはめて考えてみることにします。まず、分別をしない無分別という存在について考えます。この無分別の正反対の言葉は、知恵がある状態のことではないかとソクラテスはプロタゴラスに尋ねたところ、そうだと同意をします。ですが、無分別とは分別を行わないと書くため、無分別の正反対の言葉は分別とも考えられます。先ほどの理論に当てはめてみると、正反対の概念は一つしかないとのことでしたが、無分別の反対の意味として、知恵と分別という二つの候補が上がってしまいました。これは、無分別の対義語として、どちらかが間違っているのか、それとも、分別と知恵が全く同じ概念となるのかの、いずれかということを意味します。無分別は、分別がないと書くため、一見すると、こちらが反対の意味のようにも思います。しかし、果たして本当にそうなんでしょうか？概念は相反する 二つの状態を同時に宿すことはできないと考えます。つまり、美しくありながら醜いとか、裏でありながら表という状態はないということです。まず、このことを頭に残しておいた状態で話を次に進めます。次に考えることは、不正を行うような人物についてです。分別とは、ことの善悪や損得を考える能力のことですが、分別がない人間というのは、何が悪いことなのかが分からずに、欲望に任せて不正を行うといったことをしてしまいがちです。その人物が悪人ということではなく、これから始める行為が良いことなのか、悪いことなのか、その知識がないために悪いことをしているという自覚なしに犯罪などをしてしまうケースはありがちです。しかし、不正行為は無分別の人間だけが無意識に行ってしまうようなものなのでしょうか。分別があり、何が良いのか、悪いのかを熟知していて、それでもなお自分の欲望を満たすためだけに悪いと知りながら不正に手を染める人間というのは存在しないんでしょうか。現実の世界を見てみればわかりますが、そんな人間は腐るほどいますよね。脱税をするのが悪いと分かっていながら行うものや、脅しや詐欺が悪いと分かっていながらお金欲しさに実行するものは、日々のニュースを見るに珍しい存在ではありません。では、これまでのことをまとめるとどうなるんでしょうか。概念は単独で存在することはなく、存在する場合は正反対の性質を持つものと対になって生まれます。正反対の性質を持つものは一つしかなく、正反対の性質は同時には宿ることはありません。水という液体が熱くありながら同時に冷たいということはありえませんよね。この前提を思い出してもらった上で、先ほどの分別の対義語の話を思い出してもらいたいんですが、分別の対義語を考えてみると、知恵のないものと無分別の二つの対義語が候補に上がっていました。反対の性質を持つものは一つしかないという先ほどの前提を満たそうと思うのであれば、知恵がない状態と無分別は同じ一つのものと考えるか、対義語としてどちらかが間違っているということになります。次に、不正を行う人間について考えるわけですが、不正を行う人間は分別がない人間と言われているので、ここでは不正を行うものイコール無分別とします。先ほど、分別と知恵は同一のものかもしれないという可能性が上がったので、ここでは一旦、不正を行うものイコール知恵のないものも成り立つものとします。概念の前提条件としては、他に正反対の性質は同時に宿ることがないとのことでした。では、不正を行うという行為と知恵や分別があるという状態は同時に成り立たないのかを考えてみます。不正を行う行為は無分別や知恵のない状態と等しいということを先ほど定義したので、この定義によると、不正を行うような人物は知恵も分別も持っていてはダメだということになります。しかし実際には、分別がある状態で悪いことと知りつつ、知恵を働かせて不正を働く人間というものが存在します。悪いと知りつつ、自分の利益のためだけに知恵を働かせて脱税行為をするのがこれにあたります。この状態は、不正を行うような分別も知恵もない人間が、分別と知恵を働かせて不正を行って、利益を得たということになるわけで、かなり矛盾したことになります。また、分別と知恵を働かせて不正を行う人間は、アレテーの一部である分別と知恵を持っていることになるので、この不正を働いた人物は、 アレテを宿す人間ということになってしまいます。ですが、当然のことながら、分別をわきまえて、知恵を働かせて、自分の利益のためだけに不正を働くような人間は、他人から尊敬されませんし、他の人間と比べて卓越した人間でもありません。アレテを構成する知恵や分別を宿した行動を行ったのにもかかわらず、なぜ不正を働いた人間は尊敬されず、なんなら見下されることになるのかというと、不正を働くのは良い行いではないからです。つまり、自分自身の欲望を満たすためだけの正義が宿らない行為をしたために、共同体のみんなから軽蔑されることになるわけです。先ほどの考察により、アレテーというものは、それを構成しているものを宿しているだけではアレテーではないことがわかり、それと同時に善を宿していなければならないことがわかりました。では、良いとは何なんでしょうか？ソクラテスは良いの定義をはっきりさせるために、良いとは人間にとって有益なものだけを良いというのですか？と尋ねます。これに対してプロタゴラスは同意しつつも、それだけではなく、人間にとって有益とは言えないものも良い場合もあると付け加えます。プロタゴラスはソクラテスに散々上げ足を取られ続けているため、良いがカバーする範囲を広げて防衛線を張ったのでしょう。ソクラテスはいつもの調子で、では全人類にとって有益とは言えない、有害となるものの中にも、良いものはあると主張するんですね、と確認します。プロタゴラスは苛立ち始め、少し興奮した様子で、良いの定義について話し出します。例えば、人間が食べることで健康になるような植物は、人間にとって良い存在と言えるだろうけれども、だからといって、人間が食べられるものだけが良い存在だとは言い切れません。人間にとっては害になったとしても、例えば馬にとっては良い植物かもしれないし、他の動物が食べると毒になるようなユーカリのような植物でも、コアラにとっては良い植物と言えるでしょう。どの動物も食べることができないような植物でも、食べられること以外で環境にとって利益のあることを行っているかもしれません。一見すると無駄なものだと思われる動物が食事をした後に残す糞尿も、人間にとっては臭いだけで役に立たないかもしれないけれども、植物の根にとっては良いものとなる場合もあるでしょう。植物の根にとって良いものであったとしても、それが同じ植物の枝につくと、枝を痛めてしまうようなこともあります。この場合は、同じ動物の排泄物が同じ植物に関わっているのに、関わる部位によって良い結果をもたらすのか、悪い結果をもたらすのかが分かれます。他の例では、例えばオリーブオイルは人の体にとっては有益なものだけれども、その他の植物にとっては有害で、植物に対して水の代わりにオリーブオイルを与えたりすると枯れてしまったりするそうです。また人にとっても体に塗るといった使用方法では有益だけれども、これを湯水のように飲んでしまうと害が出てしまう。摂取する場合は少量に抑えなければならず、大量に取ると害になってしまう。つまり同じようなものであっても摂取する量によって有害にも有益にもなるので、一概には良いとは言えません。この返答は相対主義者であるプロタゴラスらしい切り返しで、なおかつ説得力のある主張ですが、この主張を前にソクラテスは対話のルールを決めましょうと提案してきます。それが後にソクラテス式メソッドやソクラテス式問答法と呼ばれる対話方法です。テーマを明確にして、できるだけ主張を短く、かつ分かりやすくし、主張を聞いた側は 納得できなければその部分について短く簡潔に質問をし、その回答に納得ができなければ納得できるまで何度も質問を繰り返す。相手が答えを持ち合わせていないなどの理由で答えが聞けない場合には、自身が短く分かりやすい言葉で取り扱っているテーマについて主張しようというルールです。この提案は言ってしまえば、先ほどのプロタゴラスの善の定義についての話は長すぎるので、もっと短く話してくれという要望です。これに対してプロタゴラスは反対します。そのようなルールを一方的に押し付けられれば、勝てる議論も勝てなくなってしまうからです。この反論からもわかる通り、プロタゴラスはソクラテスとの対話を言葉による勝負だと捉えていて、その勝ち負けにしか興味がないことがわかります。ですが、この議論の最初を振り返ってみると、そもそも勝負ではなく、ソクラテスはソフィストとは何を教えているのかがわからないから教えてもらうというスタンスでした。つまり、この議論は最初から勝負をつける論争ではなく、プロタゴラスがソクラテスがわからないことを教えるレクチャーだったわけです。しかし、ソクラテスの鋭い質問に窮地に立たされるプロタゴラスは、ソクラテスが賢者である自分を打ち負かしに来ているのではないかと思い込み、いつの間にか勝負をしている気になっていたわけです。この主張に対してソクラテスは、あくまでも下手に出て、自分が無知であり、物事がわからないからこそ、それを知っている人物に教えてくれるよう頼んでいるんだということを改めて伝えます。その上で、自分は記憶力が弱く、一方的な長い主張を聞いていると、自分が今、相手に何を聞いているのか、論点を見失ってしまうことを伝えます。ソクラテスは、私は私の能力が劣っていることを認めている一方で、あなたの方は自分が優れた人だと主張して、人から授業料を受け取って物を教えるという職業の人ではないですか。それなら、能力の高いあなたの方が私に合わせてくれても良いのではないですかと言って、プロタゴラスにお願いをします。例えるのなら、全くの初心者がギター教室に行き、ギターの演奏方法を習いに行った際に、教師の人が上手くなるためには、演奏が上手い人とセッションをするのが一番なんだよと言い出し、イングウェイの曲をライトハンド奏法で弾き出して、さあ、いつでも入ってきてと言い出したとしたらどうでしょう。コードの押さえ方もわからないような初心者が、そんな授業についていけるはずがありません。その一方で、それほどの高い技術を備えている講師の方は、初心者の方に合わせる形で、どの指を使ってコードを押さえればよいのかといったレベルまで授業内容を引き下げることができます。つまり、能力の高い人間は低い人間に合わせることができますが、能力の低い人間は高い人間に合わせることができないということです。ソクラテスは、自らが無知で能力が低いことを認めた上で、プロタゴラスに対し、あなたの方が優れているのだから、劣っている私の方に合わせてください。私にはあなたのレベルに合わせる能力がないんですから、と堂々と言い放ちます。それができないのであれば、そして討論の勝敗にこだわる、喧嘩越しの討論を続けるというのであれば、この対話は打ち切って終わりにしましょうと提案します。これを聞いたプロタゴラスの弟子たちは、二人の対話をもっと聞きたいという思いから、プロタゴラスに対し、優秀なあなたの方がソクラテスに合わせるべきではと提案し、プロタゴラスはしぶしぶ受け入れることになります。私がこの部分を最初に読んだ際には、ソクラテス自身も詭弁を使って討論に勝とうとしているのではないかと思い、少し嫌な気分になりました。 この対話編に登場しているプロタゴラス自身も私と同じような誤解をし、怒りをあらわにする場面などが登場するので、プラトン自身がそのように誤解されるような書き方をあえてしているんでしょう。そのため、ソクラテスが真理を得るために対話相手に行う質問と、ソフィストたちが議論に勝つために行う詭弁が判断がつかない紛らわしい感じで使われています。しかし、ソクラテスが登場する対話編を複数回読み込んでいくと、それは誤解だったことに気づかされます。ソクラテスは最初から自分が無知であることを認めた上で、自分がわからないことや納得ができない点について質問をしているだけだと主張しています。わからないことについて詳しい人に教えてもらおうと授業をお願いしたとしても、相手の主張が本当に正しいのかどうかはわかりません。そのため、理解できない点や納得できない点について質問をするのですが、その質問を受けた教師側は、侮辱された、喧嘩を売られていると勘違いし、気分を害してしまいます。これは現在でも同じで、仮に学校の教師に対して教師が答えられないようなこと、または教師自身が理解していると思い込んでいたけれども、実際には理解していなかったことが暴露されてしまうような質問をした場合、大抵の教師は気分を害することでしょう。質問が相手の専門分野であればあるほど、相手はムキになって、俺の言っていることを信じろと連呼することしかできなくなってしまいます。結果として、生徒は萎縮してしまい、学問に対する興味を失い、真理を追求することもなく、上の者が主張したことを盲信させられます。相手の主張が信用できない状態で、信用することを強要されるというのは、言い換えれば、信じてもいない信仰宗教に無理やり入信させられて、そこで崇められている神や教義を信じ込まされているのと同じことです。ソクラテスにとって、このような権威主義は一番避けたいものであり、最も忌み嫌う行為です。知らないことを知った気になっているだけの人間の主張することを正しいことだと思い込んで信じる行為は、真理に近づく行為ではなく、その道を立ってしまう行為です。ソクラテスが望んでいることは、真理への到達、アレテーを知ることなので、まがいものの真理で満足できるはずがありません。当然のように、ソクラテスは議論に勝ちたいわけでもありません。彼が望んでいることは、自分が正しいと思い込んでいるけれども、実際には間違っているかもしれない事柄については指摘してもらうことです。指摘をされることで、自分が歩んできた道が間違っていたことが判明しますし、別の正しい道を探せるきっかけにもなるからです。彼にとって対話相手は打ち負かすべき敵ではなく、共に真実へと近づいていくための味方だからです。議論はこの後、ソクラテスが提案した方式によって進んでいくわけですが、ソクラテスメソッドを持ち出す前に話していた善悪の基準という話は一旦置いていくことになり、議論は別のテーマに移ります。次回はそのテーマについて話していこうと思います。それでは皆さん、さようなら。